それでは今申し上げた通り、今日はその日その時に備えてと題してお話をさせていただきます。今日は最初に砂時計のお話をしたいと思います。砂時計とはどんなものか、実際に持っているという方は多くはないかもしれませんが、大抵の方は一度は見たことがあって知っているのではないかと思います。中央がくびれた透明な容器の中に微細な砂を入れ、上側から下側への砂の落下によって経過時間を測る器具です。何時何分というような時刻を直接知ることはできませんけれども、測定開始からの一定の時間を計測するタイマーとして利用できるものです。現代のように機械式あるいは電気的な時計が発明される前は、人が時を知るための道具として用いられてきたもので、その起源はかなり古いということです。同じように一定の物理現象を用いて時を知る手段としては水時計というものがあり、砂の代わりに水を使うもので、紀元前16世紀頃のバビロニアや古代エジプトにはすでに存在していたことが知られているとありました。この水時計は先ほどお話したように、現代のような時計が発明される前は砂時計と同様、人が時を知る手段として重要な役割を果たしてきた時期があったようです。砂時計や水時計は現代では時を知る器具として用いられるというより、オブジェ、観賞用の飾りの方が多いと思いますが、それでも3分計とか5分計など調理用あるいは歯磨き用のタイマーなどとして使っている方もいらっしゃるかもしれません。実は私も子供の頃にお祭りの屋台で買った砂時計を持っていて、何分計というような一定の時間を測るものではないのですけれども、なぜか捨てられずに未だに残っているものがあります。さて、今日なぜこの砂時計のお話をしたかというと、それは最近家内の身近な人が大きな砂時計を買ったという話を聞いたから、そしてまたある本に砂時計という言葉が出てきたからです。そのある方が買った砂時計というのは、普通の私が申し上げたような単純な小さなものではなくて、かなり大きくて高価なものだったそうです。それは家内の話によりますと、ある希望を込めてその砂時計が落ちくるまでにその願いが叶うようにということを願って買ったものだそうです。またある本に書いてあった、その砂時計が出てきた本の内容というのはこういうことです。今その一部をお読みしたいと思います。私たち人間には病があり、その病には大抵痛みが伴います。病は原因であり、痛みはその結果としてやってきます。痛みは根源的な原因を取り除かなければ和らぐことはありません。肉体的な病気は痛みだけではなく、大抵外面的に見て分かる症状を伴い、それと分かりますが、実は人には心の痛みがあり、それは人の心の奥底、魂の病が原因であるということ。人はその痛みを癒そうと、病を治そうと、さまざまな道を競い合うように走ってきました。それらは政治的自由、高等教育、高水準の生活、科学技術の進歩、名声や財産、快楽や権力の獲得などという道です。しかし悲しいことに、そのどれもが私たちの心の奥底に隠れている本当の問題、この魂の病を癒せないのです。すべての病気には治療法があるということがもし本当なら、私たちは早くその治療法を知らなければなりません。文明という砂時計の砂はどんどん落ちていきます。私たちを明るい光へ導いてくれる確かな道があるならば、魂の健康を取り戻せる道があるならば、それを探し出すことに一刻の猶予もないのです。今お話したこの記事が書かれていた本は、これからお話ししようとしている聖書の福音について書かれている本で、 この魂の病を治療する方法、その道があることを紹介しています。こうした福音メッセージで何度かお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほどお話しした通り、病には原因があり、痛みはその結果、そしてその根源的な原因を取り除かなければ、和らぐこと、癒されることはないとは、人は罪という不治の病に侵されており、その結果が死であること、その死とは肉体的な死だけではなく、死後に待っている永遠の滅びであるということをお伝えしてきました。そしてその不治の病を治療する唯一の方法、その道はイエス・キリストを救い主として信じることだと。私たち罪という病を持つ者、罪人からその罪を取り除いてくださるお方、取り除くことができるお方がイエス・キリスト、私たちを永遠の滅びから救い出してくださるお方が救い主イエス・キリストというお方です。ここで聖書を開きたいと思います。ローマ人の手紙の8章を見てみたいと思います。ローマ人の手紙の8章の1節から2節をお読みいたします。309ページローマ人の手紙の8章の1節からお読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。今お話しした罪と死の律法、この箇所は新改訳の3版では罪と死の原理と訳されています。また別の聖書では罪と死の法則と訳されていました。キリストイエスにあるものとは、このお方を信じた者のことです。ここで言う律法とは、分かりやすく言うと万物の創造主であられる神様がお定めになったこと、お決めになったことと言えるでしょう。原理とは辞書を引くと根本法則ともあり、この法則とは一定の条件下で物事の間に成立する普遍的必然的な関係というふうにあったので、これも分かりやすく言うと原因と必ず起こるその結果のことと言えるでしょう。聖書には罪を犯した魂が死ぬ、これは旧約聖書のエゼキエル書の18章4節の御言葉ですが、これは今お読みしたのは2017年の版の聖書ですけれども、第3版ですとこう書かれています。罪を犯した者はそのものが死ぬと書いてあって、これが神様がお定めになったことです。私たちすべての人はこの罪と死の律法、罪と死の原理のもとにあったもの、この死を免れることができないもの、すなわち永遠の死、永遠の滅びに至るものでした。しかしイエス・キリストを救い主として信じた者は、この律法、この原理、この法則が適用されない、そこから解放されているということ、そればかりか命の御霊の律法が適用される、それは自らが犯したすべての罪が許され、その罪、死の原因であった罪を完全に取り除かれて、神様の前に全く罪のないものとみなされ、死を、滅びを免れるばかりか永遠の命を持つものとして生まれ変わらされる。イエス・キリストを救い主として信じればなぜそうなるのか。先ほどの聖書の御言葉、罪と死の律法に相対することとして書かれていた命の御霊の律法、これも別の聖書の訳では命の御霊の原理、命の御霊の法則と訳されている聖書もあります。そしてまた命をもたらす霊の法則と訳している聖書もあります。このことはどのようにして私たち罪人に適用されうるものとなったのでしょうか。 それは神様の一人子、御子なる神であるイエス・キリストというお方が十字架にかけられて死んでくださることによってでした。聖書には神様がどのようなお方か、それは聖なる義なるお方であり愛であるお方であると書かれてあります。聖であり義であり愛であるこのお方、それがどういうことなのか、私たち人には完全に言い表すことも理解することもまた悟ることもできないでしょうけれども、このお方、このイエス・キリストが成してくださった救いの御業、それがイエス・キリストの十字架の死と復活でした。神様は義なるお方、完全に正しいこのお方は犯された罪を必ず正しくお裁きになるお方です。罪人に対しては神の裁きがあり、その結果は死、滅びでした。しかし神様はその罪人を愛してくださって、どうしても滅びに行かせたくなく、何とかしてそこから救い出したいと願ってくださいました。それが全人類の罪をご自身の最愛の御子イエス様に身代わりに負わせて十字架にかけて裁くことによって、罪人の罪を許し、聖なるお方、清いお方が共にいることがおできになる罪なき者として生まれ変わらされる、このお方イエス・キリストを救い主と信じる者には永遠の命を与えること、これが神様がお定めになったことです。これがイエス・キリストの福音です。神様はこのイエス・キリストを信じた者は、このお方が十字架で死に、その3日目によみがえられたこと、このお方が復活させられたことにより、このお方と同じように死んでも生きる者、永遠の命を持つ者に変えられているということを証明なさいました。神様は霊であり、永遠にご存在されるお方です。イエス・キリストをあの頃から信じる者は、その瞬間に罪の許しと永遠の命、そして御霊、神様のイエス・キリストの霊が与えられると聖書に書いてあります。先ほどお話ししたローマ人への手紙の御言葉、命の御霊の律法、命の御霊の原理、また命の御霊の法則、命をもたらす霊の法則とも訳されていましたけれども、これはそのことです。この十字架の御業によって、私たち罪人の不治の病が癒される道、唯一の治療法が用意されました。神様ご自身がその最愛の御子をご自身の手で裁くこと、このお方の計り知れない痛みや苦しみを通して与えられた開かれた救いの道、なぜこの方法だったのでしょうか。これも私たち人には計り知れないことではありますけれども、ただ言えることは、全知全能最善のお方がなさったこと、この方法によってしか私たちの救われるべき道はなかったということです。このことも聖書に書かれてあるので、そのことをお読みしたいと思います。これは使徒の働きの4章の12節にこう書かれてあります。239ページ4章の使徒の働きの4章の12節をお読みしたいと思います。239ページです。このお方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間には与えられていないからです。最後にもう一度砂時計のお話をしたいと思います。それはこの砂時計を通してぜひイメージしていただきたいと思ったことがあるからです。それは福音を聞いてきたけれども、イエス様のこと、聖書のこと、そして救いのことは聞いてきたけれども、どうしても信じられない、今一つ信じられない方がいらっしゃるかもしれません。その方にぜひイメージとして持っていただきたいと思ったことがあったからです。それはこのメッセージで砂時計の話をするにあたって調べていて知ったことなのですが、島根県の太田市 美馬町というところに今サンドミュージアムという博物館があるそうです。そこに世界最大の砂時計砂暦が展示されているそうです。それは1トンの砂を1年かけて落とす世界最大の砂時計で、全長 5.2 メートル、直径1メートルの巨大なものだそうです。1億円の費用と3年をかけて完成したものだそうです。1年かけて落ちるように設計されているということは、たとえ2時間や3時間じっと見つめていたとしても、上にある砂の面が下がっていくのを、その変化を認めることはできないと思います。しかし何日、何週間、何ヶ月か経つと、その砂の面は確実に下がっていて、その変化を知ることができるでしょう。最初にある本に書かれていた砂時計のことをお話ししました。私たち人間は先ほどお話しした通り、死に滅びに至る病にかかっていて、それすら知らずに何とかして幸せになりたいと、心の渇きや痛みを癒すために様々なものを求めて、様々な道を競い合うように走ってきましたが、刻一刻と定められた時、砂時計の砂が落ちきる時に向かっている。こうしている今も、神様がお定めになった、お決めになったこの世界の最後の時に向かって、私たちはこの地上を生きています。ちょうど私たちの生きている、私たちの立っているその地面が、あたかも巨大な砂時計の砂の面であるかのようにです。1時間や2時間あるいは何年かでも、その砂の面は次第に下がっていることに気づかずに、気づいた時にはその時が来ているかもしれません。もしこのお方イエス・キリストを信じていなければ、自分が立っている場所がその巨大な砂時計の砂の上のようであるということ、イエス・キリストを信じた者はそのようなところにはいません。やがて神様がお立てになる天国に向かう道の上を歩んでいます。しかもこの救い主イエス様は、この地上の人生においても共にいて、助け導いてくださるお方であり、仮にどのような苦難があったとしても、行く先は天の御国、永遠に神様の祝福を受けて生きる世界です。いつかは分かりませんが、その時が必ず来ると、神様は聖書を通して人間に教えてくださっています。ぜひこの救い主イエス・キリストを信じて救いに預かることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。